はい、それではですね、続きまして、提案 023-04 IPv4 アドレス移転におけるアドレス需要確認期間の変更ということで APNIC のプロップ104、これはですね、皆さんお気づきになっていると思うんですけども、プログラム上、提案者はですね、先ほどのものと合わせていずれも、私の名前になっております。でこれは APNIC の、ポリシー APNIC のポリシーを JP に実装するにあたってポリシーワーキンググループが提案を行うこととしています。そのために行っています。で実態の発表者というものは、ポリシーワーキンググループ内で調整の上で行いますので、先ほどのものに関しては、ポリシーワーキンググループの豊野さんにお願いいたしました。で今回なんですけれどもポリシーワーキンググループではなく、白畑さん、コララオンラインの白畑さんにご発表いただきますが、これはなぜかと申し上げますと、これの APNIC におけるオリジナルの提案者が白畑さんだからです。ですので、これのですね、一番内容をご理解いただいているということで、今回はですね、ポリシーワーキンググループよりお願いをして、本提案の説明をお願いさせていただきました。通常資料はですね、APNIC の資料をそのまま使ってやる予定のことが多いんですが、今回先ほどの豊野さんと同様にですね、日本語に訳して、訳し戻すというかですね、ご説明をいただけるということですので、白畑さんにご発表をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。クラウンオンラインの白畑と申します。この度ですね、提案2304ということで発表させていただきます内容は、今年の8月にカンボジアのプノンペンで行われました APNIC34 で、プロップ104V002 というものとして発表させていただいた内容と同じ内容になります。こちら の提案の背景といたしましては、前回の JPOPM におきまして、アドレス移転の時に審査が必要になった場合にはですね、1年では短すぎるんではないかというような意見がありましたけれども、その意見を踏まえまして、ちょっと議論の方を整理した上で APNIC のポリシーフォーラムの方に提案してきました。背景としましては、APNIC の地域では APNIC のプロポーザル096というポリシーができまして、それまで APNIC の中だけでですね、移転が行われる場合には審査ではなかったんですけれども、このプロップ096が実装されたことによって、現先においては従来の IP アドレスの新規の割り当て割り振りの時と同じように需要確認しなければならなくなったということがあります。でその運用というのは APNIC の、セキュリタリアットの方に確認したところ12ヶ月になっていると。ただですね、この背景としてもう一つあるのは、移転の時に審査をするということが決まっているんですけれども、明確に何ヶ月分の需要を審査するというのは明確に記載がないんですね。でその記載については新規の割り当て割り振りと同じように12ヶ月を順用するということだったんですけども、この提案というのはその部分の記述を明確にして、移転の時には何ヶ月分の需要を審査しますということを明確にするというのが1点と、その期間を24ヶ月に定めますというのが提案の骨子になります。ただこれ JPNIC のコミュニティにおいての提案ですので、 APNIC のところとちょっと違うところはですね、今JPNIC 予報実装の方が進められております提案 21-04 においてですね、JPNIC 内でのアドレスの移転というのを行うときに、この、審議の方の話がありますけど、審議の方を実施しないという話がありますけれども、このポリシー提案においてはその部分に関しては変更を意図するのではなく、あくまで、インター RIR の移転においてアドレスの移転の時に審議が必要な場合のみですね、その期間を変えるというのがこの提案の趣旨になります。で、まずこの24ヶ月というところなんですけれども、まず一番大きな理由というのはですね、12ヶ月に比べますとネットワークの設計ですとか、あるいはそのアドレッシングの設計ですとか、そういった部分では多くのサービスプロバイダーでは12ヶ月より長い期間にわたって、設計を行っているため、これについては長きは長いほど良いだろうというのが考え方の一つとしてあります。またIPv4 アドレスが枯渇した現在、新たに IP アドレスを入手するとなりますと、今までとは違って今 IP アドレスを入手できても将来にわたって入手できるかという部分の不確実性が増していると。そしてまたその移転のたびにアドレスの移転先、移転元を探したりですとか、その移転のたびごとに手続きがかかるので、今までのようには簡単にアドレスを入手できる場合でもですね、いかないということがあります。 でもう一つ注目したいポイントは、今のポリシー、アドレス移転の審議のポリシーというのはですね、APNIC の IPv4 アドレスプールから新規の IP アドレスが継続的に割り当てられるという暗黙の前提があるんじゃないかというふうに見ておりまして、そういう前提で12ヶ月という期間があったわけなんですけれども、今はご存知のように V4 アドレスの新規の通常のプールは枯渇しましたし、103から最後のスラッシュ8からの割り当てが限定的に行われるのみですので、ちょっとこのポリシーができた前提時点とはですね、状況は結構変わってきているということが問題点としてあります。でその次にですね、問題としてあるのは、ADIN と APNIC の間でインター RIR のアドレス移転ができるようになりましたけれども、この時にですね、仮に ADIN から APNIC にアドレスを持ってくる時っていうのはですね、 APNIC のポリシーで審査をすることになりますので、審議をすることになりますので、最長1年分の需要しか認められなかったわけですね。で逆にですね、 APNIC から ADIN にアドレスを持っていこうとすると、 ADIN の基準で審議をしますので、最長2年分認められるということで、まあ、ちょっとこれは不平等といいますか、ちょっと条件としてイコールじゃないんじゃないかというのがあります。でなぜこの ADIN と APNIC を例に出したかといいますと、現時点で ADIN と APNIC の間でしかインター RIR の移転はできないということで、その2つの RIR の間でしかインター IR の移転は起こりえないというのが背景としてあります。でこういうような状況が放置されていると、まあ、APNIC のメンバーですとか、ひいては JPNIC のアドレス指定事業者さんのようなですね、 APNIC の配下にある NIR の、メンバーにとっても大きな状況になるんじゃないかというふうに考えております。で3点目なんですけれども、移転の期間が短ければ短いほどですね、審議を認められる期間が短ければ短いほど、当然移転できるアドレスサイズも小さくなりますと。例えばですね、この例では移転先 B、 ここに左側に書いてあります B っていうのがですね、1年以内にスラッシュ22を使って、2年以内にスラッシュ21、つまり毎年スラッシュ22を使い続けるということの前提でですね、考えますと、現在 の、 ポリシープロポーザル の、 状況ですと、移転元 A っていうところがですね、スラッシュ21を仮に持ってます。で移転先 B がスラッシュ21を欲しいんだけども、スラッシュ22しか移転が認められないので、移転先 A は移転先 B にスラッシュ22を移転して、残りのスラッシュ22を別のところに移転しなければならないと。で1年経ったらですね、さらに別の移転元を探してきて、さらにスラッシュ22を移転して、そして移転元は余ったスラッシュ22をさらに別の移転先に移転しなきゃいけないと。そういうようなミスマッチが起こりやすい状況になってしまうと。でミスマッチといってもですね、大きいものを小さく割って移転しなきゃならない状況っていうのが起きやすくなりますので、これも経路の増大につながりやすいということで、できればアドレス移転というのは大きなサイズで行われた方が経路の断片化というのを、なるべく起こさないで済むということで、なるべく大きなアドレスブロックの移転が認められやすいように、IPv4 アドレスの移転時の審議というものはできるだけ長期間の需要を見て行うことが重要であるというふうに考えています。で、他の RIR における状況なんですけれども、アフリニックとラックニックはアフリニックはまだアドレス移転というのはやってませんけれども、 ADIN の方は24ヶ月、そういう期間でやるように今年からなりました。ラックニックについては今12ヶ月ですね、今のところ。ただインター RIR のポリシーについては現在のところ実装してないので、インター RIR における不平等な状況は起きないということであります。でラックについてはですね、現在今のアドレス枯渇のフェーズでは3ヶ月分の需要に基づく審議が行われていますけれども、インター RIR の移転ですとか24ヶ月に移転するというような APNIC にかなり近い、 APNIC ではないですね、 ADIN に近い条件で議論が進められているところでございます。で、もう一度提案の方になりますけれども、提案については IPv4 アドレス の、 移転の時にですね、審議が必要になる場合において、すなわち審議が必要な場合には適用外ですけれども、必要な時において24ヶ月分の需要の IPv4 アドレスを、24ヶ月分の IPv4 アドレスの需要分を対象に審議をするということを提案いたします。で本提案は新規の IPv4 アドレスの移転のみ 適用しまして、最後のスラッシュ8からのアドレスの割り当て割り振りには適用しないということを意図しております。で、理由としましては、IPv4 アドレスの枯渇後の現在においては、その枯渇前の時代のポリシーというのはそぐわないということと、インター RIR の移転において、他の RIR との移転の条件において不利益を被らないようにするためということになります。で、なぜ24ヶ月なのかということなんですけども、36ヶ月とか48ヶ月でもいいじゃないかというような話もあるかと思いますけれども、今のですね、LIR のアドレス管理ポリシーというのを見ますと、APNIC の場合は APNIC124 という文書があるんですが、そこでは今すぐ使うアドレスの量というものと、1年以内に使うものと2年以内に使うものということで、2年以内というのが最大 の、 考える量として、考える期間として、例として挙げられていることでですね、APNIC の89という文書では、IPv6 のアドレスのプランも、2年以内に他の組織に200の割り振りを行うとかですね、2年以内に、他の組織にですね、IPv6 アドレスの再割り当てを行って、経路広報するとか、そういった条件がありまして、2年というのが一つ の、 区切りとして使われていることから、今回は24ヶ月はいいんじゃないかというふうに考えています。そして先ほど申し上げました通り、他の RIR との整合性についても重要だというふうに考えております。で、メリットなんですけれども、他の RIR との移転において同じ条件で相互に移転できるようになるということが1点目。2点目は審議期間が審査対象のですね、受容期間が長くなる分で、アドレスの断片化が起こりにくくなるということが2点目。3点目というのは、こういうことをすることによってですね、今までは小さいアドレスしかアドレス移転できなかった人が、より大きなアドレスサイズも移転できるようになることによって、 IPv4 アドレスの闇移転ということをですね、仮に行うとすれば、それに対するインセンティブがなくなるので、そういったリスクも若干軽減できるんじゃないかというところをメリットとして考えております。で、デメリットについては特にないというふうに考えております。で、実装については該当するドキュメント等を変更するということが必要になるというふうに考えておりまして、そこまで の、 コースはかからないのではないかというふうに見ております。で、まとめとしましては、IPv4 アドレスの移転におきまして、妥当と認められる需要の見通しを明確に今回定義するようにしていただいて、なおかつその期間を24ヶ月分の需要というふうに定義するということを、提案します。これによってインターRIRの移転ですとか、あるいは IPv6 の、アドレス割り当て割り振りのポリシーと整合性を持った形で IPv4 アドレスの移転というものを行えるようになるというふうに考えております。以上です。
はい、白畑さん、ありがとうございました。それでは本提案につきましての、議論を行いたいと思います。コメントのある方、先ほども申し上げました通り、サポート、するしない、賛成反対、コメントという形で意見表明いただければ幸いです。ではお願いいたします。
マホルはこう、今度ございます。あと、ちょっと状況がよく分かってないんで教えてください。これ、JPNIC に対する提案です。
はい、JPNIC に対しても APNIC と同様ポリシーを、適用していただきたい。ただし、JPNIC 特有の事情は除外した上で、APNIC ないしは、A-LIN とか APNIC が関わる部分のインター RIR の移転に関わるポリシーを対象にしているということで、なんて言いますかね、本当は図を用意すればよかったんですけれども、
はい、これは、ということは今って JPNIC の中だけで移転するときは審議ないじゃないですか、
はい、
で、APNIC の人たちとやるときってまだルールがないじゃないですか。
少なくともそれにおいてはプロ、提案、何番でしたっけ、21-04で
今実装してるんでしたっけ、
実装準備中、
検討中、だからそれが、それと関係があるっていうふうに認識すればいいんですかね。で、その APNIC とやり取りするときに、その先行って RIR、インター RIR でやるときにこのルールが初めて適用になる、そのルールを JPNIC でも実装しようという提案。
APNIC から見るとインター RIR の移転 がこの一点にも提案になりますし、GP ニックの内部で閉じた移転もありますね。
GP ニックの内部で移転、閉じた移転の時もこのルールを適用しようとしている。
いや、それは0204で対象外になっているものでして、
なのでどことどこの間の時にこれが適用されるのかが分から
ないイメージとしては
っていうのが質問なので、はい、そこを明確にしてもらえないと賛成反対が言えないです。
はいはい、ご説明させていただきますと、これは JPJP の間では適用されません。JPAP の間とか JPAD の間ですとか、そういったところに適用されるということを前提に考えています。 JP ニック内の移転にはこのポリシーは適用されません。
確認、JP ニックのアドレスブロックが AP ニックと契約している LIR との間で移転する場合は適用されますか？
適用されます。提案2104の条件において、またこのポリシー提案の定義は提案21-04において審議が必要とされているアドレスブロックにおいて適用されるというのが厳格な定義になります。
はい、簡単に言うと、JP の中にあるアドレスブロックを JP の指定事業者間で移転する場合は審議はありません。これいいですね。で、JP と、AP の中において、移転をする。
スライド1枚作って書いていったらそれが一番早いんじゃない？
ありがとうございます。ここで書かれている JP ニック 1-2 というのは、JP ニックと契約をしている、LIR というふうに考えていただいて結構です。本映像も中継されております。はい、ここはこの矢印の相互の矢印は移転の、審議は行われてません。
これ上2つがいいですね。
はい、ただこれ前々回に行われた移転の話の時に出た通りで、JP ニック同士であったとしてもその IP アドレスの出元がもともと JP との、中であったアドレスではなくて、まあ、TARIR から持ち込まれたものに関するものに関しては、このルールが適用されるという前提ですので、まずそこはご承知おきください。はい、まあそれは多分いいと思います。はい、まだ来てないんで。はい、ありがとうございます。はい、ここのオレンジで書いてあるものの移転に関しては、全て24ヶ月という、需要確認期間を設けると。で、もともとは JP ニックの中で、ずっと使われてきたものが JP ニックの、配下の中で移転する分に関してはこれまで通り、移転の、時の審議は行わないと、このようになっています。はい、コメントのある方続けてあればお願いをいたします。白田さん、後でその完成したスライドそれもつけてください。
はい、わかりました。
はい、コメントのある方、マイクの前にお願いをいたします。はい、どうぞお願いします。
すいません、インターネットマルチフィード吉田です。この今回の提案は 24ヶ月、2年っていうふうに変えますっていう提案だという理解
ですか？明確に定義されてなくて運用でカバーされている部分を明確化して、なおかつ運用で12ヶ月になっている部分を明文化して24ヶ月にするという提案です。
なんだっけ、フロップ前の、103/8 とかの最後のラスト/8の時のポリシーとかだったと、最小割振りサイズとかっていうような表現の仕方をしてたじゃないですか。で、その今回のこの提案の中では、その他の RIR の、何期間でしたっけ、需要確認期間に、追従するっていうような提案内容ってことなんですか？要は何が言うかというと、他の RIR でやった時にまた同じようにその変更しなきゃいけないってことが起こり得るのか、
将来的には起こり得ます。
であれば、例えばその、最長期間っていうものに、そのどちらかの最長期間っていうものに例えば合わせるとか、そういったことっていうのは可能なんですか？
実はいろんな可能性を模索していく中で、そういったご意見もメンバー間とかですね、藤崎さんとかからアドバイスをいただいたんですけども、それについてはですね、他の RIR によって RIR のポリシーによって、APNIC の中のポリシーが影響されたり良くないとか、誰がそれをウォッチしなきゃいけないのかですね、結構その本質じゃないところでいろんな議論を呼びそうだったので、なるべくシンプルにするために24ヶ月にするというポリシー提案をさせていただきました。なので、もし仮にですね、60ヶ月とか120ヶ月とか、そういうのが極端なのが出てきた場合、またそれを変更するような提案を行う必要はあります。
なんか都度都度そういうのをやるっていうこと自体っていうの
は、そうですね、
どうなのかなっていうのは、
はい、ありがとうございます。これはちょっと議論の整理だと思うんですけど、長くなる分に対しては多分コミュニティはウェルカムだと思うんですね、現状。ただ短くなることへのリスクっていうものをどうウォッチして、3ヶ月になるっていうことがあったときに、それを果たして受け入れられるのかっていうことも一つのポイントになるんじゃないかなと思います。
ただその相手先が3ヶ月っていうふうに言ってる限り、こちらが1年でやってくださいよって話だと通らないんですよね。
通らないです
ね。ということは、都度やらなきゃいけないと思う。
はい、そうだと思います。
ただ現在の状況を申し上げると、24ヶ月が世界の潮流になっているというふうに理解しております。APNICだけなくて、ダイポもそういう方向なので、そうするとインター RIR を認めている RIR は全て24ヶ月ということになるので、数年ぐらいはそういった24ヶ月で動くんじゃないかなというふうに見ています。
ちょっと個人的に疑問なのは、その本当にそのずっと24ヶ月っていうのが続くのかどうかっていうのが、要はまたこれアドレスの移転ブロックが少なくなってくると、いやいや24ヶ月じゃなくて1年にしようとかっていう、要は枯渇の時に我々が迎えたような状況っていうのは、またなんか、再度引き起こすんじゃないかなっていうのは、ちょっと懸念があるんですけども、今回その24ヶ月っていうふうに決めて、つどつどいろんなところとこう決めていって、で時間が経つとなんかまたやった12ヶ月以上とかっていうような議論がなんかまた起こるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですけど、そのあたりっていうなんか議論っていうのはありますか？
おっしゃれているまさにその通りだと思いまして、そういったリスクはあるんですけども、 IPv4 を使い続けている限り、そういった不確実性とかわからないところもありますし、今後のインターネットの状況とか IPv4 に対するデマンドってかなり読めないところだと思うんですね。それについては、今回のポリシー提案ではもう予測できないので、バランスの取れた数字として24ヶ月での採用しては、 JPNIC も採用したらどうかという提案になりまして、もっと建設的な IPv6 をディプロイするとか、そういったところに力を使った方がいいんじゃないかなとは思います。
一点コメントしておくと、多分3ヶ月、これを言ってしまったら全ての議論が終わってしまうんですけど、3ヶ月使用しているっていうことが何かっていう定義がない以上、3ヶ月だろうが24ヶ月だろうが、実は現実的な意味はないんですね。例えば期 機械を買ってきて、ここにスラッシュ19割り当てました。使用しています。3ヶ月ですよね。そしてこの機械24ヶ月使います。これ3、もうどっちが使用しているなんですかっていう議論なんで、実はそんなあまり意味はなくて、3ヶ月だろう24ヶ月だろうは申請するときはその実は関係ないんですけど、要は3ヶ月って言って3ヶ月の定義をされた瞬間に3ヶ月のビジネスっていうのはできないので、3ヶ月っていうことを定義するってことは多分現実的にありえないので、もしそういう提案が出てきたら多分まあ V4 は終わったということだと思うので、まああんまり心配する必要ないかなと思います。
ありがとうございました。他に、コメント等はある方でございますでしょうか。本提案に関しては24ヶ月っていう、まあ、ことよりもですね、移転の提案に関する実運用としての、重要確認期間というものがエピニックの事務局から12ヶ月であるということが明言されたと。でそれを変えるためにはエピニックにおいてのポリシーフォーラムでの提案が必要であるということを受けて、白畑さんが、まあ、中心となってプロポーサルが行われたという経緯もございます。はい、他にコメント等ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それではコンセンサスの確認に入らせていただきます。すいません、オープニングのスライドにしていただきます。ありがとうございます。はい、提案0304、02304、IPv4 アドレス移転におけるアドレス需要確認期間の変更、APNIC における、プロップ104に関しまして、賛成の方、挙手をいただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは本提案に関しまして反対の方、挙手をいただけますでしょうか。特にご意見のないという方を挙手いただければありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、よってですね、今の、議論と、本提案の内容及び議論と、皆さんの、賛成反対確認の結果、本提案は、コンセンサスに至ったと判断させていただきます。ご協力ありがとうございました。